イエス様は弟子たちに終わりの日を迎えるにあたって引き続いて教訓を語っておられます。私たちはキリストが再臨されること、終わりの日、聖餐の日が来ることを聖書の御言葉を通して知らされているものとして、その日に備え苦難を耐え忍び、清く正直に生きなければなりません。今お読みしました聖書箇所の25章1節を見ますと、キリストが天使たちと共に再臨されるとき栄光の座につくと書かれています。つまりその時になってようやくキリストは王の称号を受けるということでありますが、これはやがて天の御国が完全に完成される際にその時に放たれる威厳の、その威厳の明瞭さについての御言葉であると考えられます。と言いますのは、神の国はすでに到来しており、イエス様は十字架において罪の贖いを全うされ、復活した後に天の父の右に座して、そこで王として絶対的な主権によって天地万物を支配しておられるからです。必要にあってこのような悪魔の働きを牽制したり教会に保護を与えたりしています。しかしこの地上に残された私たちにおいては依然として罪が残っており、この世にあって無秩序と混乱の中におけるその罪との戦いは続いています。現在私たちが信仰によってのみ味わうことができる天の御国とその栄光の威厳がイエス様が再臨される時になれば、さらに鮮やかに完全に現れることになる。そのような意味で私たちがそれまでに見たことのないような、はるかに明るい輝きを放ちながら栄光の御座が高く現れることになるという意味であると考えられます。キリストの国をこのように厳かな姿によって描写するその理由は一体何かと言いますと、弟子たちが救いについて当時考えているのとは全く異なる次元の幸いを仰ぎ見るようにというイエス様の配慮からでございます。つまり救いとは弟子たちが考えていたように信じて一瞬にして与えられるのではないということです。聖霊によって導かれるプロセスがあります。旧約聖書においてモーセがエジプトを知って紅海を渡った後、イスラエルの民に直ちに平安な心地よい生活が訪れたわけではありませんでした。同じく私たちはイエス様の十字架を受け入れ信じて告白したときに救いがスタートしましたけれども、私たちが約束の修行、つまり天の御国の相続に導かれるまでにはやはり困難と神様の訓練を得なければならないということです。そこには教会生活というプロセスがございます。キリストの体に結ばれて聖霊によって導かれて 神の神殿に立て上げられなければなりません。弟子たちがこの地上の混沌の中で苦しみと迫害に遭い、その中にあっても最後まで忍耐し清く真実に生きることができるようイエス様は励まそうとしておられるのであります。それでは本日お読みした箇所では特に愛の奉仕の愛の技の重要性が教えられていますから、救いとは一瞬でないということであって、私たちの救いの根拠というのがこの愛の技に根ざしているのかと言いますと、そうでもありません。昔カトリックの修道士たちはこの25章の35節から36節に書かれている憐れみ深い慈悲深い技を6種類具体的に挙げて、この技に熱心に努めてまいりました。つまり飢えていた時に食べさせること、乾いていた時に飲ませること、旅人に宿を与えること、裸の時に着せてあげること、服を着せてあげること、病の時にお見舞いをすること、牢に閉じ込められていた時に、牢獄に閉じ込められていた時に訪ねてあげること、このようなことを熱心に励みました。ところが一方において彼らは現在行っている罪に対して、つまり彼らがどのような罪を犯していたのかといいますと、姦淫ですとか不誠実、偽りなどのそういった罪については比較的に軽んじられるようになり、そのような罪に対しては鈍感になっていったということです。これは大変愚かなことであります。ここで6種類の愛の技が挙げられておりますけれども、これはこの6種類が代表としてですね挙げられているのであって、私たちの愛の動機から出る全ての技がこの愛の技に含まれるというのということには間違いありません。そしてそれでは愛の技だけしていればいいのかといいますと、イエス様は決して神様を礼拝することを排除しているわけでもないということです。モーセに授けられた実戒を見ますと、2枚のその石の板に書かれてありますように、第一に神様を知り、神様に礼拝を捧げることが大切であり、第二に隣人を愛することが大切です。ですから愛の技が強調されているのは、この愛の技が救いの根拠であるということではなくて、イエス・キリストに結び合わされた信者の聖なる生活において自然と結ばれていく身が愛の技であるということです。これは私たちの救いの根拠ではなくて、救われている証拠に過ぎないということを踏まえながら、本日の御言葉を読んでいきたいと思います。34節から45節までですね、大きく2つの段落に分けられます。羊についての言及と、羊についての段落と、ヤギについての段落であります。 34節から40節までが羊であり、41節から45節までがヤギについての段落であります。そして34節と41節を注目いたしますと、全く同じ文体になっております。同じく40節と45節においても全く同じ文体になっております。つまり羊の段落とヤギの段落、この2つの段落が対句のようになっているということです。それでは34節から36節までお読みさせていただきます。25章34節から。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち。ここに聖書新教同訳にありませんが、来るがよいという言葉が原文を見ると挿入されております。祝福された人たち、来るがよい。天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。来るがよい、この言葉が翻訳されることによって、より一層41節のですね、離れ去れという言葉と対句になっているのが、文体の構造がはっきりしてくるということであります。この歌詞を読んで第一に驚かされることは、私たちの救いが天地創造の時からすでに用意されていたということであります。これはなんと深遠なる恵みでしょうか。ですから救いとは、私たちの善行に根拠が置かれているのではない、そのような薄っぺらいものではないということがわかります。救いは神からただで与えられる恵みであるということです。世のどのような激しい移り変わりも、私たちに用意された救いを奪い去ることはできません。次に、神様が喜ばれる愛の技の性質についてですけれども、それは一見見返りを期待できない、ただで捧げるような技であるということです。つまり腹が減って食べるものを持ち合わせていないものに対して、ボロを着たものに対して、旅人、そして牢に閉じ込められたものに対して、このように返してもらえる見込みがない人に対して施す技、これが愛の技であるということです。もし私たちの心の動機に見返りを求める気持ちが少しでもあれば、それは愛の技ではないということです。続きまして、37節から40節をご覧ください。37節から40節でございます。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり、 牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。正しい人たちのこの驚き、この驚きの大きさは、いつそのようなことをしたでしょうかという3回にわたる質問に、その驚きが如実に現れております。愛の技というのは、見返りを期待することはできませんでしたが、私の兄弟であるこの最も小さなものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであると宣言してくださいました。つまりイエス様はご自身を弟子たちと極めて同等に取り扱われ、イエス様ご自身が誰にも気づかれないほど、それほどまでに低くなられて、小さなものと共にいておられたということであります。ここにイエス様と主の弟子たちの特別に固く結び合わされたその結合関係を見ることができるのであります。この結合関係がイエス様によって保証されているので、私たちは世に対して大胆に福音を述べ伝えることができるのであります。キリストの弟子に親切にしてあげること、これはイエス様に親切を施すことである。反対に福音を述べ伝える者に対してその迫害したり、あるいは助けを貸さないことは、それはイエス様を迫害したり、イエス様を本当に敵対することであるということです。このことに私たちは勇気を持って世に出て福音を述べ伝えていくことができるのであります。この意味において愛の技というのは、特に異邦人より信仰の家族に対してなされるべきであります。これはノンクリスチャンを無視しなさいということではありませんけれども、キリスト者が世で恥ずかしめられ侮辱を受けても、神様の目にはご自身の民がご自身の体の一部に劣らないほど大切に映っておられ、その恥ずかしめ侮辱の中にイエス様がそこに立たれておられるということから、キリスト者に対して特に愛の技を施さなければならないということであります。私たちが兄弟姉妹に愛の技を施すなら、神様が私たちの小さな技に利子をつけて増し加えて大きな報いとして返してくださいます。かわいそうな人々を助けるにあたって、私たちがもし心の中に躊躇する思いがあるならば、すぐにイエス様の顔を思い浮かべるようにいたしましょう。次にヤギたちの段落に移ります。41節から43節をご覧ください。それから王は左側にいる人たちにも言う、呪われた者の私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ、お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時に牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。祝福された人たちには 御国が天地創造の時から用意されておりましたけれども、呪われた者たちには消えることのない永遠の火が悪魔と手下のために用意されています。この宣告に対するヤギたちの返事を見てみましょう。44節をご覧ください。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり乾いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。この返事で私たちが特に注目すべきことは、ヤギである人々がイエス様のことを主よと呼んでいるということです。つまり彼らはこれまで羊と同じ群れに属していて、そして自分たちも救われて当然であるというふうに考えていたということです。また彼らの驚き方に注意してみなければなりません。正しい人たちの驚きに比べるならとてもあっさりしています。もしかしたら彼らにとってイエス様が一つ一つ挙げられたその技はつまらないものに思われたのかもしれません。おそらく彼らは、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって数々の奇跡を行ったではありませんかと言いたかったのかもしれないのです。そして少なくとも実際にイエス様が困っておられるのを見たなら、すぐさま助けてあげる、そういった気概は十分に持っていました。しかしイエス様に対してなら払う愛の技、イエス様に対しなら払う、そういった犠牲をつまらない者たち、取るに足らない者たちに対しては出し惜しみをするという点において、彼らは打算的でありヤギであったということです。教会の中にもヤギはいるということです。そしてヤギと羊は最後の審判になって、その時になって初めてより分けられるのであります。旧約聖書のエゼキエル書34章17節から20節をご覧ください。1353ページです。1353ページエゼキエル書の34章17節から20節でございます。1353ページエゼキエル書34章17節から20節までお読みいたします。お前たち、私の群れよ、主なる神はこう言われる。私は羊と羊、お羊と目やぎの、あ、お羊と親やぎとの間をさばく。お前たちは良い牧草地で養われていながら、牧草の残りを足で踏み荒らし、自分たちは澄んだ水を飲みながら残りを足でかき回すことは小さいことだろうか。私の群れはお前たちが足で踏み荒らした草を食べ、 足でかき回した水を飲んでいる。それゆえ主なる神は彼らにこう言われる。私自身が肥えた羊と痩せた羊の間を裁く。教会の中に羊とヤギが一緒にいる限り、経験で真実な羊は同じ群れの中のヤギの乱暴によって荒らされた水を、濁った水を飲まざる得ないこともあるかもしれません。踏み鳴らされてぺしゃんこになった草を食べなければならない時もあります。ヤギの角によって羊が怪我をすることもあるだろうということです。しかし神様はこのように羊とヤギの区別をあえて終わりの日まで先送りさせるのは、弟子たちが即刻的に すぐさまその救いの心地よさ、救いの安寧に預かるに違いないという、そういった誤った考えを完全に払拭させるためであります。私たちはイエス・キリストの十字架を信じ受け入れて、信仰のスタート地点に立たされています。その後に困難な旅路が備えられているのは、私たちはそのような中にあっても聖霊によって導かれて訓練を受けて、私たちの群れがキリストの体として聖なる神殿に立て上げられ、そして終わりの日に御国を相続するためなのであります。そのことを覚えつつ、私たちの信仰のプロセスに置かれているこの困難な歩みを感謝しながら、最後まで耐え忍ぶものとなせていただきましょう。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、皆をあがめ賛美いたします。神様は終わりの日に裁き主としてその御座に立たれ、すべての民を集め、右と左に羊とヤギをより分けられます。私たちはこの日があることを知っておりますから、目を覚まし常に愛の技に励み、そして打算的でなく見返りのない、そういった愛の技に励むことが許されていることを感謝いたします。どうぞ私たちが今信仰によって味わっているその天の御国を、終わりの日にはっきりと私たちが享受できるように、信仰によって思い描いているその通りの美しい天の御国を私たちが相続できるようお導きください。この祈りを救い主イエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご協力いただける方いただきまして、プリントの成果404番を今日に参加いたします。プリントです。
ご一緒に主の祈りをいたしますが、プログラムの修法のプログラムの下の方に主の祈りというのは書かれております。それではご一緒に主の祈り。天にいたします。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を立たせたまえ、御心の天になるほど地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに愛すことと我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と支えとは限りなく大事のものではない。アーメン。どうぞご着席ください。これから聖餐式を行います。
聖典の御言葉をお読みいたします。コリントの手紙1:11章の23節から29節まで。私があなたに伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。愛する兄弟姉妹の皆様、私たちは今聖餐式に預かろうとしています。聖餐式は主イエスが十字架にかけられる前の夜、弟子たちと最後の食事をした時に制定された礼典です。その夜主はパンを裂いて弟子たちに与え、またブドウ酒の杯を取って弟子たちにお与えになり、再臨の日まで主の死を記念してこれを守るようにお命じになりました。それは今この目を持ってパンとブドウ酒を見るように、私たちの罪のために十字架の上で死なれた贖い主を信仰の目を持って見るためであります。また死を信じる私たちがパンとブドウ酒を受けるとき、贖いのすべての恵みを示され保証されるためです。さらに復活の主の再臨の日に永遠の御国の交わりに入れられることを待ち望むためであります。したがって聖餐を受ける者は神の御前に自分自身を吟味し、悔い改めと信仰を表さなければなりません。また
主を頭とする教会の枝であることを覚え、愛の一致を表さなければなりません。その時、主は媒産によって贖いの死と復活のすべての恵みをこの教会に満たし、献身の心を新たにしてくださいます。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストは私が命のパンである、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない、父が私に与えてくださる者は皆私に来るであろう、そして私に来る者を決して拒みはしないと招いておられます。主イエスキリストを神の御子、また罪人の救い主として信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを決心し、約束しているものはすべてこの聖餐に招かれています。他教会あるいは他教派の会員であっても、同じ告白をしている方は主にある兄弟姉妹ですから、私たちと共にこの聖餐式に参加されますように。まだ信仰を告白していない未媒産会員と洗礼を受けていない求道者は聖餐を受けることができません。主がそのような方を信仰告白に導き、この特権に加わる日を早くお与えくださるようにお祈りいたします。また媒産停止あるいは除名の回帰のもとにあるものも聖餐を受けることはできません。どうか主がそのような人を悔い改めに導き、この恵みに再び欲しうる日を早くお与えくださるようにお祈りいたします。それでは聖別の祈祷をお捧げいたします。主よ、私たちを聖餐式に預かる者としてふさわしく聖別してください。主の晩餐に預かることによって、あなたは私たちの神であられ、私たちはあなたの民であるという、その恵みの契約に委ねていることをもう一度確信させてください。そしてこの晩餐に預かることによって、神の裁きが過ぎ越され、流された御子の血潮によって完全な罪の許しを与えられていることを確信させてください。主イエスに結ばれて常しえの命に預かっていることを覚えさせてくださり、御前に集まる私たちがイエス様にあって一つの体であることを覚え、聖徒の交わりをいよいよ深めさせてください。そして愛によって互いに仕え、立て上げていくことができますようにさせてください。この祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。私たちの主イエスキリストは引き渡された夜、パンを取り感謝の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えました。 パンの配餐に漏れた方はいらっしゃいますでしょうか。取って食べなさい。これは私の体である。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。教師の配膳に漏れた方はいらっしゃいますでしょうか。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。これを取り飲みなさい。感謝の祈りを捧げます。恵み深い父なる神よ、主ご自身が聖霊によってしもべたちに聖餐の恵みに預からせてくださいましたことを感謝いたします。この聖餐式を通し、主イエスキリストの十字架のあがないと復活の命の恵みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。願わくは今から後、この尽きることのない恵みに生かされて、喜びと感謝を持って主に仕え、主が再び来られる日をいよいよ切に待ち望むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の205番1節2節を賛美いたします。